レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。
辻先生、よろしくお願いします。
お願いします。
営業マンは自分をアピールした方がいいって話なんですけども、どうやってアピールした方がいいんでしょうか？
なるほどね、はい、自分をどう売るのかっていうことかな、はいはい。自分を売るってどうするのかっていうと、まずは僕は思うには、自分が何者かを開示して考え方を明らかにした方がいいかなと思うのよね、はい。まあ、営業マンなら誰でもやってるとは思うんだけど、はい、まあ、でも上手い人と下手な人がいてますよとかって思うわけね。で、まあ他にはね、プロならでは その知識だとか知恵だとか将来の予測だとか、理念だとかビジョンとかね、そういうのを明らかにしていった方がいいかなっていうふうに思うわけ。つまり、なぜ太陽光発電を売っているのか、未来を予測して将来どうなっていくのか、で太陽光発電の選び方だとか、あなたの家はどういう太陽光発電ならベストかと、今ちょっと僕は太陽光発電で言ってしまったんだけど、その太陽光発電の部分を あなたの売っている商品に当てはめていったらいいのかなと思うわけね、うん。でさっき言ってたこの4つ、なんでこの〇〇を売っているのか、未来を予測して将来どうなっていくのか、で〇〇の選び方で、あなたの家はどういう〇〇ならベストかっていう、でこの4つを語れる営業マンになっていただければなと。特に4番目のあなたの家はどういう〇〇ならベストかとかいうのは結構言っている人は多いかなと思うんだけど、でもそのなんで太陽光発電、なんで〇〇っていう商品売ってるのかとか、未来を予測して将来どうなっていくのかとか、その〇〇っていう商品の選び方っていうのを言っている人って結構いないんだよね。うん、〇〇の商品の選び方って言ってる人多いんじゃないかなと思ったりもするんだけど、意外と言っていないっていうね。うちのこういうのがいいですよ、うちがいいですよ、うちがいいですよって言ってるだけで、結局お客さんには選択肢の余地を与えないみたいなね、もう無理やり売り込んでいくみたいな人が多いかなと思うわけね、そんなことやってるとその他大勢の営業マンとお仲間入りみたいな、その辺とよくいる、ね、無味無臭の営業マンになってしまうみたいな、もうその辺にようおるわみたいな、だから誰から買ってもどこで買っても一緒だわっていうふうに思われてしまいますよと。でもさっきの3つを言えば、なんでこの商品を売っているのかとか、未来を予測して将来どうなっていくのかとか、その選び方とかね、でも太陽光発電の選び方っていうのも、そのいろんな商品がある中でなんでこれがいいんですかっていうことをちゃんと言うってことなんだけど、それを言っていれば、その他大勢の営業マンと天と地ほどの開きが出てきますよと、こういうのをお客さんに教えなければいけないですよと。これをお客さんに教えないとお客さん分からないから、結局価格で判断しちゃうんだよね。なんかよく分かんないわと、お得そうだけどなんかよく分かんないわ、じゃあとにかく安い方、一番安いところで選ぼうみたいな風になってしまうからダメですよと。で、だらだら自分語りをしてもお客さんはしらけてしまいますので、だって嫌だよね、いきなり現れた営業マンに、いや僕ねって、実はねって76年生まれなんですよとか言ってきてさ、実はさふるさとは実は愛知県なんですとかって言われても、とか思うわけよ、いやどうでもいいわみたいな風になってしまいますよと。 まあ、それをこうあのトークが上手い人はこうちょこちょこ挟みながらいけるんかもしれないけど、でもセールスと関係ない話で盛り上がってもやっぱり嫌だと思うのよね。セールスの王道みたいなのがあるから、そういうのは自分語りって自分を語って自分を売るっていうのも確かに大事なんだけど、じゃあセールスの王道のセールストークからやっぱ外れてる場合が多いから、嫌だなっていう思うことが多いかなと思うわけね。僕もそう思っていました。自分のことを言ってもしゃあないと思っていたから、うん、あんまり言いたくなかったんだよね。特にあの当時はあの滋賀県に戻ってきた時っていうのは父親が社長 で自分が、まあ、要は息子みたいな、それがなんかかっこ悪くて嫌やったのね言いたくなかったね、そういうのを、うん、でなんかちっちゃい会社やと思われるみたいなのも嫌だったし、あんまり自分のことを言わなかったんだけど、だけどやっぱそれでは、まあ、僕は製薬物6割止まりだったんで、結構6割即決営業の6割って結構高い方だと思うんだけど、はい、だけどやっぱりそこそれで終わってしまうわけね。そこまでですよっていう風になってしまうわけ。じゃあ自分のことを知ってもらういい方法ってあるんですかって言われたら、はい、ありますよと。これ何かっていうと、小冊子だとかホームページだとか、まあ、まあブログやツイッター、フェイスブックなんかで読んでもらうってことが大事かなと思う、はい。僕はその小冊子で読んでもらう、資料請求した時に僕の、なんていうの、自己を開示してある自己プロフィールみたいなのが書いてあるから、それを読んでもらってファンになってもらうっていうことをやっていたわけね。喋って聞くよりも読んでもらうっていうことが大事。お客さんにね、やっぱり読んでもらうっていうのが一番いい方法なんじゃないかなと思うわけ、うん、逆に聞いてもらおうなんて思っていると、やっぱりね、こうお笑い芸人のような面白い話ができない我々がやってしまうと、お客さんは退屈になってしまうんじゃないかなと思う。やっぱり白げるかなと思うのよね。うん、一番のやっぱポイントは、僕は読ませるっていう行為だと思います。はい、人は読むことで教育されます。うん、やっぱ教科書なんかもそうだけど、やっぱ読むっていう行為っていうのは、やっぱこれで教育されるっていうわけだから、やっぱ読んでもらうっていうのが大事かなと思う。聞くよりも見るよりもやっぱ読むっていう行為が大事かなと思うわけね、うん、で、さらにお客さんを教育させるためには何度も読ませるっていうことが大事だし重要だから、繰り返し読ませる工夫が必要になってきますよと。でやっぱりそのツールとして最適なのが小冊子やホームページやブログだとかツイッター、フェイスブックになってくるんじゃないかなと思うわけね。これらを使って、で、あなたがどんな人物なのか、どんな考え方なのか、でどういう思いでこの仕事についているのかっていうのを説明することで自分を売ることができるわけね。だから、僕のホームページを見た人は制約率 100% っていうのは何でかっていうと、ホームページで何度も何度も僕に出会って僕との対話をしているわけね。何度も何度も読んで、まあ、僕から言わすとお客さんを教育していることになるんだけど、でさらに小冊子とかを読んだら、もうさらにもううおーっともう盛り上がってきて、この人から買いたいと思うわけね。だから、うちでも何度もあった。もういきなりコンコンって玄関のドアがノックで叩いて、はいっつって言ったら、全然知らない人が立ってて、ホームページ見て来ましたっつって、はいみたいなあ、辻さんですねみたいな、会いたかったんですって言って握手から求められて、会いたかったんですって来るの普通はありえないからね。普通のセールスやっててお客さんの方から、いやあなたに会いたかったんですっていないよ、そんなの詐欺師しかいない、そんなのそんなことする人ねあなたを騙そうとする人しかやってこないんだけど、お客さんが言ってくるんだから、うん、じゃあなんでお客さんがそんな風になって僕と会いたいっていう風に言ってくるかっていうと、ホームページや、まあ、Facebook や Twitter はその当時は多分ね、見てらっしゃらなかったと思うんだけど、お客さんはホームページとか小冊子とか、特にホームページが大きかったかなと思います、うん、で、なんでですかって聞いたら、いやホームページ何度も何度も見ました、全てのページ全部見ましたからねとか言ってやっぱ言われるわけね、うん、いろんな人はやっぱ言われます。ホームページ見てくる人っていうのはホームページ の全てのページ全部見たっていうふうに言って、でこれホームページ屋さんから言われたんやけど、こんな文字の多いホームページ読む人いてるのとか言って言われていたぐらいなんだけど、だけど真剣に考える人っていうのは情報を欲してるわけだから、もう読むわけよ。で濃い情報がいっぱい載ってたら全部読むわけ。うん、で、あこの人で、その情報の中にこの太陽光発電の選び方みたいな書いてある中に僕のこのプロフィールなんかも書いてあるわけよそしたらこの人にお願いしようとかで思ってしまうわけね、お客さんが。 だからホームページで自分のことを語るっていうのはすごく大事ですよと。どんな人物なのか、どんな考え方なのかとか、どういう思いでこの仕事についているのかとか、あとよく失敗談とかをね、よくこう言うとものすごくお客さんファンになってくれる可能性がめちゃくちゃ高いから、やっぱ失敗談を言うのが一番いいかなと思う。成功談ばっかり言っててもこれは聞いてる方はねつまんないんだよね成功話なんて聞いてても何にも面白くないから、自慢話になっちゃうからね、自慢話っていうのは鬱陶しいと思われちゃうから、やっぱり挫折だとか苦労とか失敗談っていうのがお客さんが、おっこの人もこんな失敗してるんだっていうふうに思ってくれるわけだから、ファンになってくれるわけですよ。だからこそまあそういうのをね、ホームページだとか小冊子とかを使って読んでもらうっていうのが、お客さんを教育する最高の手法だと僕は思っていますので、ぜひね、読んでもらう工夫をねやっていただければなというふうに思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。